聖書を拝読します。コリントの信徒の手紙第1、7章の1節から7節。そちらから書いてよこしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。しかし身柄の行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を持ちなさい。夫は妻にその務めを果たし、同様に妻も夫にその務めを果たしなさい。妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同じように夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているのです。互いに相手を拒んではいけません。ただ納得し合った上で、もっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなた方が自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないとも限らないからです。もっとも私はそうしても差し支えないというのであって、そうしなさいと命じるつもりはありません。私としては皆が私のように一人でいてほしい。しかし人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。以上です。今拝読しました、コリントの信徒の手紙第1、この7章からですね、いわゆる第2部に入っていきます。でこの、第2部はですね、コリントの教会の中に起きましたさまざまな具体的な問題、さまざまな状況についてですね、コリント教会の信徒たちがパウロにこう手紙を書いて質問をします。でそれについて、パウロが回答するといいますか、その質問に答えたのが7章以下なんですね。今みたいに電話が簡単につながるとか、メールとかそういうもので簡単に連絡ができる、そういう時代じゃありませんから、手紙でこうやり取りするっていうのは非常に時間がかかる、そういう問題がありました。ですからこの一節の冒頭に、そちらから書いて起こしたことというありますように、パウロにまずその質問があって、でそれに対するパウロの回答というのがですね、7章以下にあるわけです。でですね、7章から15章にかけまして、もう残り半分全部がほとんどパウロの答え、質問状に対する回答と言っても過言ではありません。当時のコリントという町に起こっていた様々な状況を踏まえながら、聖書の教えは、要するに神様の御心はこうですよというふうにこう説いていくわけですね。で、7章は、一言で言えば、これはもう、結婚についてという見出しがついてますように、結婚の問題。それから8章から、10章にかけましては、いわゆるコリントの町は、いわゆる偶像をですね、アルミ神殿に代表されるように、偶像があちらこちらにありました。で、その偶像に備えられた食べ物を食べてもよいかどうか、いうような問題がありました。ですが、そういう問題を8章から10章にかけて、語っています。で、11章から14章は、いわゆる礼拝の守り方、礼拝と秩序の問題が挙げられております。で、15章、これ長い章ですね。これは本当に、キリストの復活から始まって、キリストを信じる私たちの復活の問題、いわゆる15章全体で復活の問題を取り上げて、ですから私たちキリスト教の大切な教えっていうのはですね、ほとんどもうこの7章から15章にかけて凝縮されていると言って過言ではないです。そこからいろんなカテキズムであるとか教義問答であるとかっていうようなものが、この教えを基づいて まあ、出来上がっていったと言ってもいいわけです。でですね、この7章は結婚の問題についてですけれども、まあ、いわゆる前回もそうでありますけれども、まあ、コリント教会にはいわゆるクリスチャンは自由だと、あらゆることから自由である、何の束縛もないということで自由を主張してですね、まあ、それの自由を履き違えてですね、まあ、いわゆるまあ不貧困に走るもの、不道徳な行動に走るもの、すなわち向上主義というものがやっぱりありました。それを守るために禁欲主義になったり、極端なあれをしてはいけません、これをしてはいけませんというそういう教えが今度は逆に出てきました。でですね、そういう反動から今度禁欲主義の人たちが、まあ、結婚というものについてですね、まあ、それはクリスチャンとしてふさわしくないじゃないかというふうに取る人まで出てきたんですね。まあ、それに対して結婚というのは、すなわち神様が私たち人間に、祝福として定めてくださった、むしろまあ良いもの、清いものであって、決して汚らわしいものではありません。神様の恥創造というものの、あれから教えから言いますと、決してそれは良くないんじゃない。むしろ祝福だ。それを履き違えてするから問題だということを、パウロは7章で書くわけです。禁欲主義的に結婚をじゃあしない方がいいんじゃないかという主張する者たちに対して、まず1節から7節で説いているわけです。で、そのまずその、パウロ自身は独身でありましたから、独身でありますパウロ自身のですね、利点から、そういうのをまず説いていきます。で、まあこの結婚するぞとしてもしなきゃならんというものでもありません。要するにまあ結婚するのも神様からの賜物、ね、結婚しないのも神様からの賜物、要するにまあ神様が与えてくださった、まあ、その人の賜物、環境、能力、まあ、それに応じてですね、それぞれが神様に使いなさいというのが今日の主張です。まずそのパウロ自身がまあ独身でありますので、まあ、独身である彼の利点といいますか、まあ、メリットのようなところをまずまあ、語るわけですけれども、キリスト者、クリスチャンは結婚しない方が良いのか、結婚を見合わせるべきなのかというおそらく質問状がですね、まずその7章よりも先にパウロに質問状が行ったんじゃないかと思うんですね。クリスチャンになりました、じゃあ結婚しない方が良いのか、結婚を見合わせるべきなのか、まあ、そういう質問に対するパウロの答えが、まあ、1節以降だと思いますね。で、彼は、まあ、そちらから書いて起こしたことについて言えば、男は女に触れない方が良い。しかし、みだらなお金を避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を持ちなさいと、こう、語るわけですね。ですから、これはですね、まあ、これから結婚しようという人たちというのも、結婚していない者にではなく、すでに、まあ、結婚している人たちに向けてまず語っているということなんですね。で、その、まあ、パウロ自身は独身ですので、まあ、まず自分自身、独身は、まあ、まず、メリットとして良いんだということを、まあ、まず語るわけですけれども、それが、まあ、男は女に触れない方が良いということなんですけれども、しかしそれは間違ってはいけないのは、結婚よりも独身を是とするということは、これはもう、パウロの趣旨ではありません。まあ、独身はそれ自体として神様がくださった賜物ですし、素晴らしい利点があることももちろん認めます。しかしそれはですね、なぜパウロはこういうことを語ったのかと言いますと、それは20とは端折りましたけれども、26節にですね、今危機が迫っている状態にあるので、こうするのが良いと私は考えます。つまり人は現状に留まっているのが良いのです。このようにですね、ちょうどパウロがこの手紙を書いた時はですね、もうイエス・キリストが再びおいでになるというね、もうそういう緊迫感があったんです。要するにイエス様は再びおいでになると約束なさったと天に行きました。世の終わりが打ち来るかもしれない。ですね。危機が迫っている、そういう、まあ、再臨が近いという、まあ、緊張関係の中でですね、それでこの、まず、主イエス・キリストの再臨に備えることがですね、まあ、第一課題なのであって、 まあ、いわゆる結婚というのも、これも私たちがこの地上で生きている間だけのものなんですよ。もう天国行ったらもうそういう結婚の制度っていうのはもうなくて、みんな同じ種にあって兄弟姉妹。だからそういう、まあ、結婚を含めて、このような事柄に、こと心を惑わされて、むしろこの、主イエスキリストの再臨に向けて、備えをするということを行ってはいけない。まあ、そういうことが前提にあって、まあ、26節の言葉が出てきています。人は現状にとどまっているのが良いということであります。で、そのパウロ自身も、八節でも、皆私のように一人でいるのが良いでしょう。ありますように、パウロ自身は、まあ、この時、独身だったわけですけれども、まあ、独身を通す人もいるでしょうし、また結婚なさる方もいるでしょう。どちらになってもそれぞれのメリット、また利点がありますよということを、まあ、パウロはまず前提として考えます。で、この時、まあ、パウロは独身でした。しかしですね、よく調べていきますと、パウロがずっと彼の人生の中で生涯ずっと独身だったかというと、そうではどうもないようなんです。パウロはかつてはですね、既婚者であった可能性があります。と言いますのは、まあ、パウロという人は、まあ、このクリスチャンになる前、キリストを信じる前は、まあ、厳格なユダヤ教徒、ファリサイ派に属していたということはもう何度も申し上げました。で、このユダヤ教の教えではですね、結婚するということは、神様の祝福に預かることだというふうに考えられていたんです。で、人一倍その熱心にね、立法に忠実であろう、ユダヤ教徒であろうとしている彼ですから、結婚が神様の祝福に預かるんだと、当然それは彼であれば結婚しますよね。ですから、まあ、パウロはかつて既婚者であったということは、まあ、十分考えられます。クリスチャンになる前の厳格なユダヤ教徒であったときは、まあ、パウロも結婚していた可能性があります。しかし、その後、パウロは、妻と、まあ、おそらく死別したか、むしろ、まあ、彼がクリスチャンになった、キリスト教になったというので、妻の方が、まあ、彼からというよりも、妻の方が、まあ、パウロから離れていったか、どちらかだろうというのが、まあ、多くの注釈者の考え方なんです。彼の方から捨てるって、いわゆる別れを切り出したんじゃなくて、妻と死別したか、妻の方が、まあ、離れていったかのどちらかであろうというふうに言われております。で、その後、まあ、パウロは、まあ、独身を、あと、貫いたということなんですね。で、まあ、パウロ自身は、まあ、ここで、今、このコリントの信徒の手紙には、私のように一人でいる方がいいというふうに、今現在彼は独身なんですけれども、まあ、逆にその独身であるということを、まあ、そのメリットというものですね、まあ、それをまあ彼は生かして、彼は3回の伝道旅行に出かけていますよね、まあ、いわゆるまあ一人ですから、ある種まあ家族のことも考えないで自由にってちょっと語弊がありますけれども、まあ、異邦人伝道に自由に従事することができました。やっぱり家族を持ちますと、家族を養って、いかなきゃなりませんし、長い期間ですね、家族を掘りっぱなしということはいかなきゃできませんから、まあ、もし妻を持ち、家庭を持っていたとしたら、まあ、特に、この後にも書かれておりますように、様々な苦難や困難が付きまとっていました。ですから多くの困難や苦難、迫害の中でですね、3回も伝道旅行に行くということは、おそらくこれはもう不可能に近かったであろうと思われます。まあ彼が、まあ独身者であったが故に逆にできたこともあった。まあそういうことも、念頭にあるわけです。まあしかしですね、パウロは、まあ結婚の勧めとして、まあ2節で、こういうふうに語っていますね。しかし、みだらの行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を、まあ、持ちなさいというふうに、まず結婚の、まあ、意義について教えます。要するに、まあ、不自然な、その、まあ、禁欲というのは、かえって、まあ、人を、まあ、不貧困に走らせたり、不道徳に陥らせるということにつながっていくわけです。 まあ、そのようなそういうデメリットのことから結婚がいいようなことを結婚がいいよということを進めているわけではありません。もちろんこのエフェソの信徒の手紙の5章の22節以降をご覧になりますと、まあ、パウロは、まあ、結婚のことを、まあ、キリストと教会の関係に例えて話をしているように、まあ、本当にこの結婚というのはもう神様の創造のね、設立といいますか、技にかなった高いな結婚観を持った人であることは伺うわけです。みだらな行いを防ぐために結婚しよう、そういうことを言ってるんじゃなくて、むしろ結婚そのものは神様がお定めになられた、人間にくださった、本当にこれは清い祝福であるということが、まあ、そのエフェソの信徒の手紙の方からも読み取れるわけです。でですね、パウロはみだらな行い、不貧困を避けるために結婚して、で、この、夫婦において、それぞれ神様の被造物としての、まあ、その分に、生きなさいというようなことを、まあ、ここで進めているわけですけれども、まあ、しかしですね、今私たちさらっと読んでしまいやすいんですけれども、特にその4節では、妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同じように、夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているのです。この4節の後半の部分です。これがですね、まあ、このパウロがこの手紙を書きました、この当時としては、これはすごいこれは画期的なことだったんです。いわゆるパウロはここでですね、夫婦の男女の同権、平等性ということを語っているわけです。結婚するということは、ただその、好きついた晴れたではなくて、結婚しているというのはですね、やっぱりそれは夫、妻、お互いがですね、ちゃんと相手に対して果たすべき責任と義務がありますよということを語っているんです。夫と妻が同じ位置に置いているわけです。妻だけが、女性だけが、いわゆる犠牲を強いているということを、ではありません。夫、妻は自分の体を今ままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。まあ、この前半の部分だとしたらですね、当時はその通りだと言うでしょう。いわゆる、まあ、男尊女卑の考え方が、古今東西を問わず、ある種当然視されていた時代です。ですから、男性がですね、妻、自分の妻というものを、まあ、一つの、まあ、自分のですね、まあ、財産、所有物のように考えて、で、その、男性は妻の体を意のままに、思い通りにする権利を持っていると、まあ、思い込んでいたし、一般にそう考えられていたわけです。で、妻は夫である自分に対して、果たすべき義務があるけれども、しかしですね、まあ、男性の側が、自分は今度、妻に対して、女性に対して、果たすべき責任、務めがあるということは、みじんも考えていなかったと思います。まあ、ポールがですね、ですからこういうふうに後半を変えたということは、これ非常にこの当時としては、画期的なことだったんですね。今もまあちょうど朝の連続テレビのドラマでも何ですか、タラに翼かですか、まさにあれが当時の日本のね、帝国憲法の下での民法ということから言うと、まあ本当に女性はですね、男性の所有物のように持って、で、その女性のいろんな持ち物も男性に属するとかですね、所有権は全部夫にあるとかですね、もう今から思うと本当にこれはもうめちゃくちゃなあれです。いわゆるまあ亭主関白というようなのが曲がり取っていた時代のことなんですね。だからパウロがこの手紙を書いたのも、このコリント、ローマ社会でも、もうそういう考え方がある中で、パウロはこういうことを書いてました。だから非常にこれはもうキリスト教の教えとしては、当時としてはこの身を見張るほどのまあ教えだったんです。本当にこれは当時からすれば画期的なこと。夫が妻に対して権利を持つだけでなくて、妻も同じ権利を夫に対して持っているということなんです。 結婚における男女の完全な平等性ということであります。夫と妻の関係は決して上下関係ではありません。夫も妻も一線に並ぶのであって、お互いが主にあって平等、主にあって自由です。でしかもこの自由というのは履き違えちゃいけません。お互いのその意思を尊重し、お互いを尊ぶ自由なんです。強制されたからああしなさい、強制されたからなんとかじゃなくって、主にあって自由ですから、本当にこの神様を恐れ、神様を愛する、その愛と自由でもってお互いを受け入れなさい、愛しなさいという教えなんです。それぞれが勝手気ままに生きるのではなく、やはり相互に果たすべき務めがあります。一緒に生活をするわけですから、当然そのお互いのあり、立場、役割、そういうものを果たすべき義務があり、務めがあって、で、相互に相手に対して権利を持っているということであります。ですが決して支配と、上下関係の支配と隷属の関係ではなくって、協力と一致によって、相互の関係、一つの家庭を築いていく、夫婦関係を築いていくというのが、これパウロの言いたいことであります。それをですね、聖書がきちんと教えていますね。創世記最初の、一番最初の、読み飛ばされるんですけれども、しかし神様がなぜその一人の人からもう一人の、人間、女性を作られたかというのがですね、ありますように、よく見ていただきますと、創世記の2章の15節でも神様が、主なる神は言われた、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうということなんですね。で、いろんなもの、獣はいろんなものをこう彼の前に連れてきたんですけども、決して人間のですね、パートナー、同じその助け手にはならなかった。それで神様は、その人アダムを深い眠りに落とされて、でその彼の体のですね、骨の一部を抜き取って、そこからもう一人の人間、いわゆる女性を作ったということが書かれてありますね。で、人は言った、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これを女、医者と呼ぼう。まさに男、医師から取られたものだから。こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。てか、神様の祝福、神様の創造として、結婚の創造、制度が作られたことがわかるわけなんです。だから人が一人でいるっていうのは、この一人っていうのも、一人二人の人数のことになって、自我、孤独の毒を使ってますね。要するにこれは、人が孤独でいるのはよくありません。ということなんです。だから必ず私たち人間っていうのは、一人では人間は生きられないようになっているんです。必ずその交わりの相手を求めて生きるというのが正常な関係なんです。で、一番、その身近なところで言われる神様は、一つの結婚、夫と妻という関係のものをお作りになって、助け手として作られたわけです。だから上下関係もないわけです。神様の前では二人ともが一つの人格を持った、個性を持った一人の大切な人間である。私の骨の骨、肉の肉というふうに、神様はそのように私たち人間をお作りになって、その男が父母を離れて女と結ばれ、二人が一体となるというこの結婚の悲劇というのが生まれてきたわけです。ですから決してそれが正しく神様の創造の秩序に基づくならば、決して結婚というものは嫌らしいものでもないし、むしろ祝福だと。というふうに捉えたらよろしいわけです。でですね、元に戻りますけれども、互いに相手を拒んではいけません。ただ納得し合った上で、もっぱら祈りに時を過ごすならば、しばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなた方が自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないとも限らないからです。その結婚、例えば結婚して、その夫婦生活を始めます。 だから互いに相手を拒んではいけません。要するに相手の求めての戦いでは、まあ、一緒に生活するわけですから、いつも肉体的なその結合というよりも精神的にもいろんな意味でこう共有するわけですから、相手の求めをいつもこの愛を持って、まあ、受け入れるというのは基本です。ただその納得し合った上で、ね、ここでは祈りという言葉が使われてますように、私たちはやはりまあ一人一人が神様と向き合っていかなきゃいけません。神様と交わるということがまず一番になっていけません。ですからもっぱら神様との交わり、祈りの時を過ごすためにこうしばらく別れ、ね、とまた一緒になるのは話し合うです。だからお互いやっぱり一緒にこう生活しておりますと、やっぱりこう神様との交わり、祈りというものがやっぱりこうおろそかになることがやっぱり事実であるんでしょう。ですからパウロはこのように相手が祈りをしている時は手を出してはいけませんよ、やっぱその人の時間を大切にしてあげなさいよということを言っているわけです。祈っている者に対して夫も妻も自分の権利を用いることはできません。もし相手が真剣にやっぱりこう一人が祈っている神様に向き合っている、それは神様のですねご支配をその人がこう全存在を持って受け止めている、神様の前に一人が人間として立っている。ですから神の恵みの中で神様と対話をして生きようとしている者に対しては、これは大切な時です。だから、祈っている妻、祈っている夫、これをお互いがまず尊重しなさいということを言っているんです。だから結婚とか夫婦生活というのはですね、これはもう神様の御心として神様から与えられたものです。ですからそのあり方は、まず神様とまず自分が向き合うこと、神様の御心を求める祈りに生きるときに、むしろ逆に神様の御心にかなった正しく夫であることができるし、正しく妻であることができるし、まあ最近はいろんな制度がありますけれども、そのお互いパートナーとして正しくパートナーとしてあることができるということです。まず神様との関係が正常であれば、正しくあれば、お互いの関係も正常なものになります。そういったものとして、お互いになすべき務め、祈り、神様との交わりをまず果たし、そして自分に与えられた権利というものを自由に行使することができるのです。まずその神様との関係がぐらついてたらですね、いくらと一緒に生活してたら、やっぱこれは本当の意味での正常な関係であります。お互いがこうやっぱり神様との関係、祈りを持って、あるいは個人礼拝、個人の祈りというものをお互い大事にしながら、そして本来の家族の在り方をこう作っていきなさいとこうパウロは進めているわけです。自分の全存在がですね、これ神様のものですね。私たちの主のものとされているわけです。ですから、まあ、そこで彼は、まあ、そういう時には妻を求めず、まず自由に喜んで、まあ、生きることができました。この時は、まあ、彼は独身でしたけども、それが自分に与えられた、まあ、今は自分に与えられた賜物だと思って、妻を求めず自由に喜んで生きる 道を選んだわけです。まあ、家庭というのは本当にこれも、まあ今申しました通り、お互い時間を共有する時間が多いですから、祈りを妨げる可能性がやはりあるということなんです。だから私たちは個々人で祈りの時間、個人礼拝を持つ時間を確保するだけでなく、やはり家族としての家庭での祈りの時間、家庭礼拝の時間というものもですね、ある程度作っていく。そしてお互いの共通の思い、共通の認識を持つということも、これ大切なことです。ですから信仰者の家庭は、まず祈りの家でなければなりません。主を第一とする家であるということですね。それがパウロの求めている、教えているところです。であと、賜物に従うということですけれども、私としては皆が私のように一人でいてほしい。しかし人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。パウロは主イエスの再臨が近いという緊張感の中で、 まあ、今自分は独身ですから独身であるということの、まあ、益メリットについてこう語っているわけですけれども、じゃあパウロはですね、じゃあ誰でもがパウロのような賜物を与えられているとはこれは限りません。やっぱパウロは有能な人でしたから、まあ、パウロはですね、自分の生き方、受験に、与えられた賜物というのはですね、神様の特別な恵みによるのですから、またしかもこれはパウロに個人的に与えられたものだということをよく理解していました。皆が皆がパウロのような生き方をしなさいとか、パウロのような人生を送れるとは限りません。皆がまあ自分のようにあることを願いつつ、これは特別な賜物を与えられた人にしか不可能だということも当然これ知っております。神様はみんな人間に多くの賜物を与えられています。で、パウロはその賜物の一つがこれ、独身で生きる、独身を可能にするという賜物が彼にはあったということです。ですからこの賜物が、自分はこの賜物ないと思った方たちはですね、無理に、まあ、未婚を通すということも、通すということも、これは、まあ、不自然なことです。大切なことは、神様の御心として、自分はどうなのか、あの方はどうなのか、ということをまず神様と基準にして考えることです。まあ、独身であることで、まあ、むしろ逆に神様の御心を表し、神様の栄光を表すという、そういう人生を生きる。また、結婚をして神様の御心を表し、神様の栄光を語るという生き方ももちろんあります。いずれにしてもですね、主の御心として与えられた、その賜物、役割を、まあ、自分のものとして、どのように受け入れ、信じ、従っていくかという、その問題です。それはやはり、まあ、個々人皆が、神様と向かい合って、ね、で、神様との祈りの中で、定めていくことなんです。賜物としての境遇理解というのは、もうそれぞれが自分の境遇に神の恵みを見て見て取って、感謝を持って生きることを、まあ、可能にする理解です。私たちが、まあ、全てを通して神様の栄光と、神様また周りの人たちの益となるように生きるということです。パウロは、まあ、賜物の違いによって、人の生き方はそれぞれだということを、ちゃんと認めているわけです。だから、神の賜物である限り、結婚も独身も、まあ、本質的にこれは平等です。キリスト者としての生き方、基本は、神様から与えられたその賜物に従って生きなさいということです。まあ、他者からの強制によってでもなく、神様の賜物に従って、まあ、それぞれ神様に従順であることです。ですから、神様の従順のために、まあ、結婚されている方も、独身である方も、どちらにもちゃんと神様の恵み、福音がこう光が当てられております。結婚と独身、どちらが優れているかということを、それも詮索することではもう無意味であります。神様は、まあ、それぞれの人生にふさわしい、賜物の恵み、それをもう与えていますから、それぞれがそれをこれからの人生でよく見極めて、そして残りのそれぞれの生涯を歩んでいくということを、まあ、このところは語っております。祈ります。私たちの救い主、贖い主、御子イエスキリストの父なる神様、皆をあがめます。今日もまたあなたによって御座に召し集められて、共にあなたを見上げ、心からの賛美と礼拝を捧げることができまして感謝します。今日また結婚の秘儀について御言葉から聞きました。どうぞあなたがそれぞれ与えられた賜物に計りに従って、あなたから与えられた役割と、また恵みの中で残りの人生を歩むことができるように、一人一人を変えてみてください。救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。